オタク向けポッドキャスト熱量と文字数、この番組は II パソコンの提供でお送りいたします。
2022年も残りあと2ヶ月となりました。
はい、
皆さん年の瀬にもやってきました。サイド B でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松田ひかつとしです。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで、この3人が、およそ、そうですね、だから9ヶ月ぶりに、室内に戻ってきました。
はい、そうかそうかそうか。
言われてみれば確かに2回連続で5回だったっていう。
はい。はい、暑さはどうにかなるけど、
はい、
寒さはちょっとい
くら着込んでもカバーできないということで。
なのでまあ今回はね、室内でお届けしております、
はい、
サイド B でございます。
はい。
はい。というわけで皆さんも、まあ、3ヶ月ぶりで。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
まあ、500回記念に、
はい、
僕らも出ましたんで。
そうですね。
はい。
はい。
なんか、そうですね。
はい。いろんな姿は、まあ、熱文字上では、拝見はしてましたけど、はい、こうやって面と向かって、
うん。
喋るのは、まあ、3ヶ月ぶり、
はい。
そんなに感慨深いものあります？
はい。
ありがとうございます、なんか。
はい、藤井くんが無事に、はい、無事で、健康な体で、この場にいてくれて本当によかった。
まあ、ちょっといろいろありましたね、僕は。まだ、どこでも語ってないですけど。
ああ、そうなんです
ね。まあ、ちょっと海外、ベトナムの方行って帰ってきて、ちょっと体調を崩してて、
はい。あら。
まだちょっと体調悪いですけど、薬の力でどうにか今ここに
病み上がりということで
薬の力でどうにか
それ本当コロナとかそういうことではないですよね。
一応念のため受けましたけど PCR も陰性だったんで大丈夫です、
はい、それは良かったんですけど、は
い、ただ普通にしんどい。
もう、ほんと信じられないくらい腹が痛くて。
うわ、海外はね、水が合わないとかよく言いますけどね。
いや、でもね、僕初めてで何回か海外行ってるんですけど、
はい、
こんなに辛いのは初めてで。いや、まあ、耐えられ、一週間ほど耐えたんですけど、あ、これ耐えられないなとなって。病院駆け込んだら、長いね、随分痛いのがって言われて、ポンって薬出されて終わるっていう。
あらら。
ああ、そう。
そんなもんすね、でも。
開けない。
やっぱ海外はね、そう食べ物とかもあるけど、何でね。
わかんないですからね。
うん。俺の、会った後輩も、なんか、南米の方に行って、
あ、南米。
アマゾンで謎のウイルスもらって、1ヶ月入院するっていう。
しかも、あと、蚊とかも、
ああ、そう、
伝染病とかもらったりするんでね、南米とかは。
皆さんもね、海外行く際は、
はいはい、
気をつけましょうね。
まあ、気をつけよう。まあ、
もうない。
自己防衛はね、
うん、
か。あるんですけど。まあ、あとね、なんか、海外、ベトナム行って大変だったっていうのが、僕、うん、この、アニメ全部見てみた件と、ちょうど被ってたじゃないですか、その収録と。
はいはいはい、はい。
で、直前まで僕、ベトナム行ったんですけど、うん、アニメが全く見れなくて。
なるほど。なんと。
で、僕、配信系で基本的に見るんですけど、うん、あれが要は国内対応しかしてなくて、日本国内でしか。
なるほど。
海外に行くと、要は海外用の、要はサーバーを経由してるんで、そうすると、要は日本国内で契約してるんで、海外行っちゃうと全く何も見れないと。
そっか、じゃあ、そっか、そっか。
ダメなんだ。
なんで僕、この収録のために帰ってきました。
で、明日からも、で、明日からは普通に東京でアニメ見れるっていう
環境で、ね。そうですね。なんですけど、また、2日後ぐらいには、あと大阪にまた僕行くんで。
すごいな。
一番忙しいですよ。
忙しくはない
です。僕らの中で一番ハード。
忙しくはない
です。いや、熱文字メンバーの中で一番移動距離長い。
そうですね。どっかしらに行ってる。全然引き込まらない。ね。
いや、そんなね、アクティブな藤井くんもね、こうやってサイド B お送りしますが。はい、 まあ、あのね、その、今期のアニメ見るの大変だったという話ですけども、
はい。
まあ、最初は、あの、前期の振り返りを、はい。
振り返りですね。
ということで、はい、まずはカーズさんにですね、はい。前期、初恋をした、女性キャラを、まあ、聞いて回ってるという。
おなじみですね。
はい。はい、おなじみの、はい。
はい。というわけで、初恋の件でございますが、はい、カーズさん、前期はいかがでしたでしょうか。
僕もこの3ヶ月、もう、病んでてというか、もう、結構仕事でハードすぎて、うん、あの、ちょっとライター業の方が、はい。頑張りすぎてちょっと疲れてるんですよ。もう今もちょっともう疲れが結構疲労に声が出てると思うんですけど、
おらおらおら、
こんな僕を癒してくれる女はアイドルしかいねえやろと。
あなるほど、ね、
しかもこのアイドルって言っても、はい、結構あの夏クールアイドルアニメが多くて、
多かったですね。
絞れない感じだと思うんですけども、
はい、
まあちょっと僕いきますね、はい、で、あの社員ポストってアニメありますね、はい、ナバタメハルっていうですね、まあ、センターと言いますか、まあ、リーダーなのかな、一応中心的な、
まあ。そうですね、まあアニメで言うと、まあ主役っぽい。
主役ですよね。
はい。
うん。彼女にも癒されたい、この俺のタイヤーとの俺を癒してほしいって感じですね。
おー、かも、ちょっと無邪気というか。
そうですね。あの、明るい女の子なんですけども、うん、僕、彼女って、平凡なようで、見た目こう、三つ編みメガネで、平凡な女の子に見えて、実はハイスペックで、
うん、
まあ、実力一番あるみたいな、描写があったじゃないですか、
はい。はいはいはい。
そういうハイスペックな女に、俺は慰められたいんですよ。
あ、そっちですか？
はい。
なんか、素朴な女の子に、なんか、元気づけられたいとかじゃなくて、ハイスペックな？
あ、それもいいんですけど、もちろんそれもいいんですけど。
はいはいはい。
今のこの俺の疲れは、やっぱりハイスペ女に、あの、頑張れ頑張れって、こう、伊藤ライフ的な感じで、ちょっと癒していただかないと、立ってない。
ほら、ほら、ほら、藤井くんがちょっと痛んでます、お腹が。
あ、また、
あの、笑い、笑って
る。あの、夜のお世話っていう。
あ、いいんですかそれも。
ああ、違う違う違う違う。じゃあ、伊藤ライフさん出てきたらやっぱりそうな
るんですよ。あ、確かに。
あ、
だそういうのももちろん、まあまあ、付き合ってたらね、恋人だったらまあまあ、そういう関係になることもあったりするかもしれませんけど、だそういう感じで僕は、あの、頑張って癒してほしいんですけども、
はいはい、
基本的にこのアニメですね、あの僕その、もちろん、ナバタメハルって天性の才能みたいな描かれ方してる、してたんですけども、うん、あの、努力をちゃんと描いてるんですよ。
そうですね。はい。
これ結構ね、今までのアニメ、あの、アイドルアニメがいろいろ変化球を投げていく中で、うん、王道の作りが、逆にこう新鮮というか、うん、
はい、
すごい刺さって、応援したい気持ちもありつつ、うん、応援されたい気持ちもありつつ、みたいな感じ。
そうなんですよね。
導入は結構、その、SF チックというか、
うん、なんか、うん、あ、心が読めるという、嘘が読めるみたいなね。
あったじゃないですか。けど結構やっぱ、アイドルとしての、なんか本道というか。
そうそうそう。だから結構最初からそういう、なんか超能力ありの世界観かよと思わせつつ、うん、実は割とそれにこう、寄ってないというか、
うん、
むしろ逆に、リアルな感じで攻めてるじゃないですか。
そうですね。
そこは割とこう、いい意味で裏切られた感じしますし、
困難があってどう対処するかって言ったらもう頑張るっていう、
そういうことなんですね。
大事なんですよね。いや、それはね、僕もすごくそういうのが好きで、
なるほど。
アニメのアイドルマスターもね、そうだったんですよ。
そうですね。
ああ、はい。どうやって困難を乗り越えるか、ただひたすらもう練習してる風景をずっと流すみたいな。
まあ、みんな好きですかね。可愛い女の子が頑張るっていうのは。
頑張る、そうなんですよね。
みんな好きですか。
で、そう頑張った末にそのファンのみんなが SNS で広めてくれてみたいなね、展開もありましたし、
あの特殊能力とか、うん、なんかまた俺やっちゃいました的な、なんかそういうどんでん返しとかなくて、普通にこう努力を積み重ねていくことでしか成功は得られないみたいな、うん、ところは結構美しく描いていて、うん、まあ、作画はやっぱりね、こう馬娘を作られたやっぱスタジオ回ということで、はい、まあ綺麗なアニメでずっとやってくれて、
いやー素晴らしかったですね。
ちょっとね、絵にこだわりすぎてね、3回ぐらいお休みだったのかな。
そうですね。はいはいはい。
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと間を短くしてくれると嬉しいなーってね。
はい、結構な深夜に声優さん出して生配信とかしてましたからね。
そう。あの、帰りどうすんだろうと思いながら、はい、見るしかなかったんですけど、あれは。
いいものを届けたいから、
ね、そうなんですよね。まあ、そのこだわりなんですけどもね。
はい、
まあ、本当にスケジュールには余裕を持ってって感じしますけども。はい、でですね、やっぱね、一、はい、人じゃ物足りないと。
ほう。
ハイスペ女はもう一人用意しました。
ほう。
感じで。
はい。はい、
ラブライブスーパースター2期ありましたけども、
はい、
渋谷かのんちゃん、
はい、
彼女もまあこう歌の才能があって、
はい、
あの大学に留学するって話になるわけです、
うんうん、
こういう人に認められた女にダブルで頑張れ頑張れとこう
右耳と左耳から、
あ、そうですね、あ、そういう ASMR があったらぜひ電撃ジーズマガジンさんお願いしますって感じで まあ、休館しちゃいましたけど、はい。はい、それいいね、その両耳から
いい、ね。いやいやいやいや、
両方電撃コンテンツでやべえじゃん、これ。
上と下みたいなこと、
ね、上と下って、はい、そうですね。あ、左右じゃなくて。
ほら、なんか、
あ、ちょっと、あまりにちょっと過激発言すぎて、
サイレンがちょうどいい具合に、
警告も鳴らしてますね。危ない。びっくりしました。まあね、ラブライブは、僕2期、留学するかしないかで、めちゃくちゃ盛り上がって、うん、
はいはい。
いいグランドエンドだなと思ったら、うん、続くんかいって。
そうですね。
はい、そのうちの付け方あるみたいな、そこはちょっと若干もやもやしつつも、でもキャラ単体として見ると、やっぱりこう渋谷カノンっていう女の子はやっぱずっと魅力的だったんで、僕だから歴代のラブライブの、キャラクターの中でもトップ2ぐらいかな、
お、
結構好きですよってことで、
やっぱりそういうハイスペックというか何でもできる女の子にお世話してもらいたいっていうこと
ですね。今はそうですね。もう今の疲れ切ったこの俺はもうそういう感じ。
そっか、料理とかもできるだろうし、
そう、
マッサージとかもできるだろうし、うん、家帰ったら掃除もしててくれて。
いや、もう完璧じゃないですか。
で、テレビ出たらその子を映ってたりとかしてて。
もうそういうの好きなんです
よ。アイドルとして。
はい、僕、チュッチュしながらテレビにその子の本番が映ってるやつとか、ライブシーン映ってるやつとか大好きなんです。
チュッチュ。
チュッチュね。キスですよ。はい
はい、
恋人ですから。
そうですよ。
あくまでも恋人だとしたらですから、
ね、はい、もちろんです。
過激なラブライバーに刺されないかとかちょっと心配になってきたので、この辺にしますけど、はい、そうですね、はい、まあまあそんな感じでですね、
なるほど、
結構可愛い女の子に、まあ、慰められたいなっていうマイクールだったんですけども、うん、
はいはい、
もう一作にちょっと注目作いいですか。
はいはい、
リコリスリコイル、
はい、
まあまあこれね、
うん、
ちょっとここ数年ないくらいのオリジナルアニメとしてのブレイクっぷりをね、こう皆さんも SNS
で
や
ってます
ね。すごいですね、はい、未だにハッシュタグで毎週こうリコリコ17話とか18話っていうのは未だにこう
やってますね。
はい、
はい、達夫さんがね、
はいはいはい、
チョコとシスターで毎週ブログ書いてた、
ブログ書いてた
あれがようやく世間にも届いた
っていう、追いついたみたいな。
そういうこと
だ。アメリカでも15年前に到達してたから。
そうですね。来たとそんなの。
バキっぽく言うとね、通ってきた道だってやつなんですけど。
リコリコ何話、今週は何回か、みたいなね。
そうですね。
やってますからね。はい。
もうまあ、振り返ると、やっぱな、心臓が逃げるって僕あのシーンしか覚えてないけど、めちゃくちゃ面白くて、さっきな、やばいな、このことと思って、その前の、3ヶ月前の新番組の時に、僕救済の物語って話をしたと思うんですよ。
はい。
要は、タキナが救われる、千里に救われる話だって言ったんですけども、
うん、
救われすぎでしょ、と思います。救われすぎたがあまりに、ちょっと依存しちゃって、
うん、
もうなんかラブじゃん、みたいな。
そうですね。
千里ラブすぎでしょ、みたいな、ちょっとユリっぽさも強くなってきて、あそこはちょっと興奮しましたね。
なんか、あの二人の関係性って、うん、なんか、攻め受けじゃないですけど、
うん、
なんか、実はタキナの方が、なんか、攻めみたいな感じの、
なるほど。
関係性が、なんかちょっと、普通じゃない、なんか、テンション高い方が受けみたいな。
うん、あ、なるほどね。
その感じがなんかちょっと珍しいなというか。
よ、より的には。
はい。なんかそういうのってなんかどんどん攻めそうなんですけど。
あ、そっか、そうかも。言われてみれば確かにそうですね。うん、
なんか、ああ、こっちなんだっていうね。
この関係性は。
はい。
うん、僕だから結構この物語として見ると、千里はこう人を殺さないってポリシーで動いてるじゃないですか。
うん、
もちろんこう、まあ、最近また、実写映画もテレビでやりましたけど、ルローニケンシって作品があって、
はい、
割とあの頃からそういう話って結構と言いますか、割と普遍的なテーマというか、モチーフとしてやってるんですけども、やっぱキャラクターの良さで、その、なんだ、オーソドックスな物語を見事こう黄金色に輝かせた感じします、ね。それでみんな夢中になったんじゃないかなと思います。
素晴らしかったですね。
素晴らしかったですね。もうそれしかないんで、もう何週も見られるアニメだと思います。
はい、
僕はとりあえずこういう感じでしたね。ちょっとマイクールに関しては。
なるほど。
はい。ちょっとお二人からも伺いたいですね。
はい。僕はね、彼女をお借りしますの、
ほうほうほう、
まあ、シーズン2が、
はい、
前期やってて、なんかね、やっぱり、そのシリーズものって、ちょっと長く見るのしんどいなとか思うんですけど、やっぱり長く見てれば見るほど、キャラクターの成長とかが見れるのがやっぱりいいなと思ってて。
なるほど。
やっぱりあんだけ、ワンクール目の、
はい、
と一番最初にその主人公のカズヤっていう男が、なんだこの男はと。
なりますよね。なります
ね。なんだ、この男がそんな好かれるもんなのかと思ってたのが、 やっぱりだんだん見ていくうちに、うん、なんかそれになんかふさわしい男になっていくというか、なんかちょっと目標みたいなのを 見つけつつ、ちょっと何かに打ち込む姿とか見て、ああ、やっぱりこいつのことちょっと応援したいなっていう気持ちになっていくっていうのが、なんかこういうなんかシリーズ、その、まあ、ツークールだけですけど、まだ。そう、ツークールなんか、通して見られたからこそ味わえる感情というか。
なるほど。
が、なんか、ようやくこの2クール目でちょっと見えてきたかなという。あの、本編のね、漫画を追ってる人からは、
はい。
ずっと見ててくれと、言われてたんですけど、その辺がね、ようやくなんかこの2クール目で、なんか見れたかなと。で、まあ3期もね、もう決まっております、うん、発表されましたし。
やっぱアニメってこうワンクールで終わるものが多いですけども、うん、やっぱこうやって長続きしてくれることで、深くなりますよね、作品がね。
そうですね。なんかキャラクターへの造形とか思い入れとか、
はい、
なんかそういうものがなんか、ちょっと、深まったかなっていう感じが、このシーズン2ではしましたね。
確かに。
はい。あとやっぱり、絵がエロいですね。
そこじゃん。結局そこなんですか。
あのね、いや、女の子のキャラのなんか絵がエロいんだよな
ぁ。な、あれ、ツヤっすかね。ツヤというか、キラキラ感というか。
なんなんだろうね。俺、その最近、よくいろんなアニメで、半券イラストいっぱい出るじゃないですか。なんかグッズとか、
はいはいはい、
一番くじのイラストみたいな。
ありますね。
カノカリの絵が俺ダントツで好きなんですよね。もう最近のやつで。だから、
ふんふんふん、
変な話、抱き枕全員分買いたいみたいな。
絵柄が好みとかそういう感じ
の。絵柄なのか、体つきなのか。
いやらしいな。
かんないんですけど、いや、なんかね、その、もう絵が、自分にハマってるとやっぱりもう強いじゃないですか。
なるほど、強いですね。
見れますからね。
絵が好きだったら結構見れるじゃないですか。
見れます、見れます。
なんかそれもあって、なんかそこ、ブース、好きな気持ちにブーストがかかってる感じしましたね。
なるほどね。
はい。もうこれ、カノカリはちょっと前期、なんかますます好きになった。
そうです。
アニメですね。
はい、僕もだからそのキャラクターへのこう愛というか、うん、キャラクターがいいと見れるじゃないですけど、うん、僕、前期異世界迷宮でハーレムを、はい、は、もうロクサーヌがもう良すぎて僕。
うん、メインのね、メインヒロインの。
メインヒロインの女の子良すぎて、もう完全に好みの体つきだったん
ですよ。いいよね。
最高だったんですよ。
いいよね。
オープニング僕大好きで、うん、戦闘シーンでロクサーヌが、敵に一撃加えて、うん、半回転しながら着地して床でくるっと一回転するシーンってあるんですけど、
うんうんうん、
ここのケツから腰にかけてが最高なんですよ。
カラスケエロいよね。くるってしてる分腰もちょっとひねってるだろうしね。
この絵が最高なんで、でオープニングで言うと結構いろんなキャラクターまだ出てきてないいろんな、うん、女の子、うん、ハーレムを異世界見るけどハーレムっていうぐらいなんで、うん、まあどんどんこれから出てくるだろうっていう、
うん、
今後出てくるキャラクターみたいなのがいっぱい出てきてたんですけど、
そうね、
まあ、これが一期最終回を迎えまして、うん、とんでもない終わり方をしまして、異世界迷宮で入るのが、
うん、
一期の、最終回の、10話ぐらいからですかね、二人目の女の子、ドワーフの女の子が出てきて、
ようやく二人目が10話ぐらいでね。
長かったと思って、出てきたと思って、いや、待てよと、うん、あと2話で、どうする、なるほどと。今期は、その、二期っていうのが、を見越して、一期は、その、六三ともう一人ドワーフの女の子の二人だけで終わって、うん、今後への布石を貼っとくんだと。
まあ、分割2クールだったりとか、
その二人の、要は振りだと、前振りだって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
この最終回の、まあ、あれ C パートですか？エンディングですかね？
エンディングテーマが流れながら。
流れながら、どんどん女を物にしていくっていう、ハーレムを形成していくっていう、とんでもない最終回を迎えまして。
3分ぐらいのダイジェストになってたよね。
びっくりしました。
びっくりした。
エルフ出てきたとか、あれなんかオーガっぽい女の子出てきたとか、
うん、
どんどんハーレムが出来上がってくるんですよね。
雑な。
いやいやいやいやいや、嘘嘘嘘っていう。あれが衝撃的すぎて、
で最後エンディングテーマのね、末永くお幸せにって流れて終わりっていう
終わりだ。あれがねもう本当に僕どの子にしようかまだちょっと決めかねてたぐらいだったんですけど、うん、終わっちゃったよ
だからもう
残り3分
だからもう続編もなさそうな終わり方じゃない
ですか。なさそうな空気ありますよね。だからもう回想になりますよね今後あるとしたら、
うん終わったもんな。
あの本当中身自体はめちゃくちゃ良かったさ、うん、そのまあエロっていう部分もありつつ、はい、戦闘シーンも結構リアリティがあったりとかして、
だから割とダンジョンものというのに割とまっすぐ取り組んでて、
すごいなんかそこも見れる作品なんだ。
そうだからハーレム要素少ない、そうエロ要素がどっちかというと少ないタイトルから想像する。
あのエロいのがない回もあったりするぐらいなんで、うん、でもかあの普通に作品として見れるものだったんですけど、おやおやおやって
、うん、普通にそれ2クールの予定だったのを途中からワンクールになっちゃって、ね、ってことは
みたいなことなんですね。でもね、これあの作ったのパッショーネっていうね、そうですね、
はい、
パッショーネってなんかそういうことしそうじゃないですか。そういうふざけたことしそうな気もしてて。
なるほど、なるほど。
なんで
狙って、狙ってそうしてる可能性が高いみたいな。
なんですか、なんか言いたいことあるんですかみたいな。
全員出しましたよ。
大丈夫ですね。もう感じがって、まあ、よかったです、僕。
なんかどっち、大人の都合にしろ、悪ふざけにしろ、なんか面白かった
です。ふざけんなよ感ではない終わり方でしたね。
結果オーライだ。
うん。いや面白かったね確かにね、うん、でそれでまあ本当にエロかったしねエロいシーンはね、
めちゃくちゃエロかったっすね、うん、これはあのなんでしょう言い方ちょっとなんかオブラートに包む言い方わかんないですけどあれですけどマジで抜けるアニメ、うん、
本当にオブラート包まないですねおかずになるって話じゃないですか
おかずになるアニメだねこれは。
いやすごいなんかどっちにもなんかまっすぐ向き合ってた
良かったですね本当に
アニメですごく良かったと思います。はい、というわけでまあ前期の話はね、
はい、
こんな感じでございましたので、はい、以上、カースさんの前期の初恋の件でございました。
はい、
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く承ります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料、今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱文字。
2022年、10月のアニメ新番組全部見てみた件サイド B のとみたび、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、これ収録時点でまだ新前件の方の配信がまだされていないので、
はい、
そうです、
はい、
本当に知らないです。
うん、
まあ、毎回そうなん
ですよね。毎回聞かないようにしてます、
ね。してるんですけど、今回は本当に知らないので、もしかしたらこっちの方が先に配信されてる可能性もあります。その辺、タトさんに僕は特に聞いてないの。確認すりゃいいんですけど。まあ、聞いてないので、うん。はい。なのでね、もしかしたらいつもとちょっと順番違うかもしれませんが。
はい。
はい。というわけでですね、我々3人が、今期の、アニメでですね、面白いと思った、好きだなと思ったものをですね、10個、選びまして、その、選んだ10個が他の人と被ったやつを喋ると。
はい。
いうことで、なんで、一人だけ選ぶっていうものは、今回、外れてしまうんですよね。
はい。
新前期はね、一人のね、高得点がいきなりその、うん、トップ10に入るとかも可能性あったりしますけども、うん、今回は二人以上が、僕らを二人以上が選んだものを、はい、みんなで喋ろうという。
すべての作品で一票ずつになるわけですから、
そうですね。
基本でもう多数決すということですね。
そうですね。点数制とかではないので、う
ん、はい。
はい、その結果ですね、今回のまあ2022年のまあ10月新番、まあ秋アニメですかね、は、10個 はい、他の人と被ったものがございましたので、はい、その 10作品について、今回我々は喋っていこうということでございます。ではその10個をね、まず先に、ババッと紹介させていただきます。一つ目、秋葉メイド戦争。
はい。
二つ目、機動戦士ガンダム、水星の魔女。
おう。
三つ目、スパイファミリー。
うんうん。
四つ目、チェーンソーマン。
うん。
五つ目、転生したら剣でした。
はい。
六つ目、Do it yourself。七つ目、不徳のギルド。
はい。
八つ目、ボッチザロック。九つ目、四人はそれぞれ嘘をつく。十個目、恋愛フロップス。
はい、なるほど。
この10作品となりました。
うん、秋アニメクソ多いんだよ、とにかく。数が。
クソ多いですね。
多分、史上初じゃないかな、この数っていうぐらい多いと思うんですけど。うん、
いやー、いろいろね。
新アニメあり、あと、人気者とかもあり。
そうですね。なので、まあまあまあ、だからこれを、まあ、新版ではないけども、みたいなのね、はい。まあ、あったりはしますけど、まあまあ、続編ということで、
そうですね、
分割2クールとかもありますんでね。
はい。
まあ、その中のね、まあ、この10個を、まあ、振り返っていこうという、まあまあ、まあ、バラバラですね。
そうですね。
うん、結構もう、なんか、硬いのから柔らかいのまでみたいな。
幕の内弁当感ありますね、これ。
はい。まあでもね、これがサイド B の10個なのでね、
はい、
今から振り返っていこうと思います。
はい。
じゃあまずは、一つ目、秋葉メイド戦争。
おぉ。
これは柔らかいのか硬いのかよくわかりませんが。
これは。柔らかいじゃないかな。
はい。藤井くん、こちらに関していかがでしょうか。
柔らかいと思います、僕も。
ですよね。
はい。
でも、いっぱい血が出ますよ。
そうなんですけどね。まあこれ、まあ紐解くというか、あれ、オリジナルアニメなんですか、秋葉メイド戦争。
はい。
とりあえず、とにかく情報量が多いです。
このアニメ。はいはいはい。
もうめちゃくちゃ多くて、うん、で、もう冒頭、だいたい冒頭からオープニング含む、まあ3、4分くらいで、脳みそがもうパニックになる。もう最大限に混乱させてくるアニメなんですけど、多分もう作ってる側もそれ狙ってんじゃないかぐらいの。
まあまあ、
ぐらいのなんか情報量なんですけど。
こうゾンビランドサガと同じく、やっぱりサイゲームズ原作とオリジナルだから、1話から仕掛けてくるから情報量多いんですよね。
そうね。
ただ、混乱するんですけど、まあ、その実結構、まあ考え方によってはシンプルな作品というか、シンプルに見た方が楽しめるんじゃないかなと思って。はい、
シンプル。
うん、はい。まあ、内容的には、1985年過去の秋葉原から、まあ、最初、もう本当の冒頭の最初始まるんですけど、うん、そこで街中で銃撃事件が起きますと。
うん、
で、メイド服を着た、女の人が、まあ、撃たれますと。
うん、
で、まあ、店長って呼ばれてるんで、おそらくメイドカフェの、なんか店長だったり関係者なんじゃないかと。で、撃たれて、まあ、死んだのかなのか、撃たれますと。で、おやおや、なんかとんでもないものが始まったぞって思うんですけど、そこでオープニングのイントロ流れるんですけど、このオープニングのイントロがめちゃくちゃかっこいいんですよ。
うんうん、
すげえかっこいいイントロ流れ出したなと思ったら、そこに入ってくる歌詞が、なんかとんでも、なんか電波というか、メイド、まあメイド、歌詞が、ジャンルとしてメイドっていう歌詞、ね、
はいはいはい、
ジャンルメイドっていう歌詞なんですけど、そこら辺で、なんだこれはってなるんですよね。
ありますね。
で、ようやくメインストーリー始まったと思ったら、女の子が上京してきて、秋葉原で、メイドさんになるっていうのを夢見て上京してくるんですけど、まあ、ここのバックの BGM に流れてるのが、結構四つ打ちの、ドラムとギターのなんか結構軽快な音楽なんですよ。
うんうんうん、
あ、なんかポップな作品なのかと。
ほうほうほう。
あ、なんか日常感でポップさを表すのかなって思ってたら、はい、新しく入店するメイドカフェっていうのが、トントコトン、通称豚小屋って呼ばれてるところで、あ、なんだなんだと。
うん、
で、そこに入ってみたら、一緒に入ってきた新人メイドが、35歳の、おそらく、無所帰りの万年蘭子さんっていう女の人だと。
うん、
で、ここもちょっと 面白いというか、あの、知ってる人を笑わせに来てるのが、その、ランコさんが自己紹介するときに願いますって言うんですよ。
うんうんうん、
この願いますっていうのが、あの、要は刑務所の中あるあるじゃないですけど、あの、西洋一監督の刑務所の中っていう映画見たりとか、あと最近だとあの、キララである獄中っていう漫画。
はい、はい
うん、あれ見てる人だと、あの、わかるんですけど、何か発言したりとか行動したりするときに、刑務所の中って願いますって言って、何かしらお願いしないといけないんですよ。
なるほど、なるほど。
はいはい。この願いますっていうのをナチュラルに出てる、あ、おや、ランコさんこれ帰ってきてるな。入ってきてるぞっていう。
なるほど。
もう匂わせてるのが分かったりとか、要所要所でなんか細かい逆要素があるんですよね。
はい。
で、なんでしょうね。まあ、いろいろ端折りますけど、最終的に、そのランコさんが、オタゲーで、バンバン敵対するメイドを殺してくるっていう。
だからそのメイド喫茶っていうものの皮を被った人侠者みたいな感じよね。
みたいなじゃなくて、まあ人侠者ですよね。
でも人侠者って硬いじゃないですか。
硬いですね。
これはめちゃめちゃ柔らかいんです
よ。かなりポップなんですよね。
なんかね。
で、要はだから、人侠硬い。で、メイド柔らかい。
柔らかい。
では、緩急があるんですよ。
なるほど。
だから、ま、お笑いの、要は、要素として、要素というか、もう根底にある、うん、要は、緊張と緩和。
うん、緩急とかね。
緩急とかいう、うん、緊張と緩和がもう出来上がってるんで、もう、要は、上質なコントなんですよね。
なるほど、なるほど。
メイドって柔らかいものがある中で、血しぶき飛び散ってたり、かと思えば、その、人を殺してるのはオタゲーで殺してたりとか。ものすごい、要は、コントとして見ると、すごいめちゃくちゃ面白い作品なんですよね。
これ、結構長い間、やっぱり秋葉原を見てきた河津さんからすると、この秋葉の描き方みたいな感じ、どうなんですか
?1999 年なんですけども、はい、まあ、厳密に言うと、メイド喫茶が流行ったのって2002年とかそこらで、
そうですよね。
若干のズレはあるんですけども、うん、まあまあその辺は置いといても。
一応ファンタジー世界ではありますからね。
でも相当リアルですよ。
うん、
インターネットで昔の秋葉の風景とかって動画で上げてる人いますけど、
はいはい、
割と忠実にPC パーツ屋の、なんだろうさ、中央通りから一歩外れたとこの、通路とか割とこう僕はリアルだなとか。
はいはいはい。
はい。
そうです。僕がもう東京へ来て秋葉原にいた時はもうすでにもう確か多分バスケットのあそこなかったんですよ、ね。
バスケットコートなかったんですか。
それぐらい僕はね、多分昔の秋葉原はちゃんとは知らない世代ではあるんで。
はいはい、
僕ももうだって、とりあえず路地入ったら秋葉王がどこにでもあるみたいな。
あ、なるほど。その前に僕は割と家電量販店だった時代から割と出入り、やっぱ PC パーツオタクと
か
出入りしたんでありましたけど。
路地にすごくいくらでもありましたもんね。ね謎のパーツ。
今じゃ絶対言えないような違法コピー屋とかバンバンで普通に露店のようにして売ってて、フォトショップのコピー品とかやばいですよね。
なんかそういう秋葉原のうさんくささみたいなの
があれまだ残ってるんですよ。ちょっとね、秋葉メイド先生そこも残ってる感じして面白いんですけど。
その辺のディティールの細かさとかも多分引き上げてるんですよね、その面白さを。
何は最新話まで見て気になったんですけど、全部ギャンブルとかボクシングとかいろいろあるんですけど、最終的に全部暴力で解決してるんですよ。前の段階のそれいらなくねみたいな。結構殺しだって終わってるじゃんみたいな、そんで。
なんでしょう。
仕込みがあるんだけど。でも面白いです。
ちょっと強めな表現をしてる、あれですよね。人侠者なんでしたっけ、人侠。
極妻？極
妻じゃないです。人侠、メイド、人侠、人魚。
ん？
人侠と人魚が、アニメ、桃井さんのやつ何でしたっけ？
桃井さんの？
桃井春子さん？
はい。
あれですよね。あ、わかりました。
うわ、めちゃくちゃ
名前聞こえない。岸監督のやつですね。はいはい。全員検索に入るっていうね。
ほら、お前がなんか変なこと言うからみんな黙る時間が
発生してるじゃん。すごくポップでギャグ要素多めに。
瀬戸の花嫁。
あ、そう、瀬戸の花嫁。
瀬戸花は、結構要は学校を舞台にしたりするんで、すごいポップで、はい、ギャグ要素というと、ドタバタギャグコメディなんですけど、うん、どっちかっていうとこっちは、結構バイオレンスギャグ。
バイオレンスですね。
というか、かなり、ギリギリな表現もあったりとか、
確かに
ブラック ギャグというかもあったりする
んで。僕ね、これがあの PA ワークスのお仕事もんなんですよ。
そうですね。
だから、ね、これ花咲くイロハとか、うん、白い砂のアクアトップと一緒にされたくない感じが。
シリーズに入るんですか。
仕事シリーズです
よ。一応そういうで、ね、プレスリリースは入ってるんですよ。お仕事シリーズみたいな。
仕事って大変ですね。
仕事大変ですね。メイドって大変だな。
はい、
メイドって本当大変。お疲れ様ですって感じです。
はい。はい。ありがとうございました。さあ、続きまして、機動戦士ガンダム、はい、水星の魔女。
はい。
さあ、こちらは、じゃあ、カズさん。
はい。
お願いします。はい、
鉄血のオルフェンズ以来、7年ぶりとなるテレビアニメのガンダムということで。
はい。
はい。で、初の女主人公なんですね、ガンダム。
はい。テレビ。女性の。はい。
はい。で、こう、蓋を開けた途端ですね、こう、みんな割と、ウテナじゃんとか言ってるんですけど、うん、まあ、僕的にはもう、ユリガンダム的にはもう最高で。
ユリガンダム的？
ユリガンダム。
要は、主人公の、女主人公のスレッタっていう子が転入してきた学園は、はい、ガンダム同士の決闘で全てが決まるルールがあると。
はい。
そこに巻き込まれるようにして、こう、学年1位で、まあ、ちょっとオラオラ系の男がいるんですけども、うん、その、まあ、あの、その、第1位を撃破したスレッタが、ミオリネっていうですね、もう一人の銀髪なのかな、うん、まあ、勝ち気な女の子の婚約者に任命されてしまうと。
その男の子は婚約者だったから、倒したら、婚約者に私がなっちゃったという。
なっちゃったみたい。と学年1位になったら、自動的にそのミオリネって女の子の婚約者にならざるを得ないという、謎の、うん、あの、ね、ダブスタクソ親父のルールがあってですね。
いやな。
で、それで結局女同士でもいいじゃんみたいな話で、はい、まあ、そうなんだろう、学園生活が始まるっていう、
はい、
そういう話なんですよ。でも今回ですね、まあ、スレッタっていう女の子は割とこう、たぬき可愛いってことで。
そうですね。
もう本当に確かに、おどおどしているんだけども、うん、実は一本も全然譲らないんですよ。
うん、
それがまず目新しいなと思って、珍しいというか、うん、割とこう、その、おらついた、あの、男子が割とこう、なんだろうな、菜園とかをぐちゃぐちゃにするときにドーンってぶつかったりとかして、うん、結構言うべきとこは言って動くときには動くという、はい、そういうところを応援したくなるヒロインの魅力。
だからちょっと他のアニメで言うと、なんか田舎者の子が東海出てきて、都会の子になんかちゃんとあの注意するみたいな感じがしますよね。
割とだから少女漫画の文脈も若干入ってる気がするんですね、そういう意味ではね。
なるほど。
文脈としては
転校してきた女の子がみたいな。
そう
なるほど。
で、いわゆる台風の面の中心になるみたいな、
はいはいはいはい、
ここの展開って結構同じだと思いますし、うん、で、今ね4話までかな、
うん、
今回ですね、このガンダム、やっぱガンダムシリーズなんで、
はい、
やっぱ仮面の謎の仮面シャアがいましてね、
はい、
今回はあのモロバレのお母さんなんですよね、うん、スレッタさんの仮面枠として登場したりですね、
うん、
で今回強化人間枠もいるんですよ。このエランっていうですね、まあ、決闘を取り仕切る、まあ、委員会の子がいまして、まあ、彼がその強化人間枠なんですけども、この子も、この人も、その、スレッタと女の子をデートに誘うんですよ、
うん。
全方向からモテモテなんですよ。そうなんです。で、独占欲が強いミオリネが切れるっていうですね、もうそのあたりの茶番も最高みたいな。
いやー。今日なんかすげえサイレンになりますね。
ここね。まあ僕らの問題発言多いかもしれませんけど、ユリとか言ってるから。
いやーでもね、うん、本当にそのガンダムとか、だからそこまで触れてないロボットアニメが苦手な僕でも、はい、やっぱりそこの人間関係のキャラクター同士の関係性でやっぱりこれは見れますね。
わかります。キャラクターが魅力だから、はい、やっぱりそこはね、うん、いけますよね。
単純にユリガンダムだっていうやっぱり触れ込みです。触れ込みというか
強いですよね。
ユリガンダムなんてジャンルが あできたんです
ね。できたんですよ。
あ、できたんだ、うん、
びっくりした。
そう、ね、逆にだからこの歴史のあるガンダムシリーズでここまで攻めたことに僕まあ拍手喝采して、
まあ確かに
ね、うん、割とそこを無難に置きそうじゃないですか。安牌のところにボッと置きそうなんですけども、
うん、
逆に攻めていくって感じ、
うん、でもそういう仮面とかでそのガンダムの文脈みたいなのが一応受け継がれてはいるんですよね。そうそうそう、ちゃん
と
あ
るね。割とこう量産型がこうのモビルスーツが斧を持ったりして、うん、割とそのね初代のガンダムとかから踏襲されている量産型ザクが斧を武器にしたりするのとかちゃんとこう通じるものがあったりして、
うん、あれそうなんだ。
ちゃんとそこのね、なんか昔のガンダムを大事にしつつ、うん、新しいこともやりますせっていう感じがね、うん、本当にうまいな、バランスがと思います。
あ、僕初めて多分触れたガンダムがもうすでにシードとかだったんで、
うんうんうん、
若い。なるほど。
子供の頃やってたのが、うん、だから初めてがシードを夕方にやってたかなぐらいなんで、はい、うん、要はもう初代ガンダムって言われて、なんかもうあんまりこう触れるとすごいうるさい人がいるから。
なるほど、なるほど。SF と同じですね。
いや、そうなんですね。そういう楽しみ方もできるんですね、うん。
でももちろん知らなくても楽しめるというところがミソなので、うん、まあこれは本当に全員見てほしいということで選ばせていただきました。
そうですね。はい。だからこのアニメ、ガンダム今まで触れてなかったけど、これは触れられるっていうのがやっぱり強みだと思うのでね。
はい。
ロボットもの苦手だということもぜひちょっと見てもらいたいですね。はい。さあ、続きまして、スパイファミリー。はい。まあこれまあ分割2クールのまあ2クール目と。はい。いうことで、まあ人気ももうありますし、す
ね、
今更語ることまあないっちゃないんですけど、ないっちゃないんですけど、
はい、
まあだから僕はね、結局この、その設定のめちゃめちゃわかりやすさっていうのが結構全てかなとちょっと思うんですよね。お互いの素性を隠しつつ、
うんうん、
一緒に共同生活を送るっていうのは、
なるほど。
だから一人が隠し事してるんだけじゃなくて、奥さんも隠し事してて、子供も隠し事しててみたいな、やっぱり、なんかそういう設定って、まあ面白くはなるわなっていう。
なるほど。
だからもうこの設定を思いついた時点で、価値格ではあるなとは思うんですよね。
なるほど。
それに加えてのそのキャラクターの魅力、はい、
うん、
でアニメになって結構爆発した感じがありますね。そこのキャラクターの魅力という意味では。
そうですね、確かに、
うん、漫画版から触れてて、まあまあ普通にどのキャラもいいキャラで、僕もヨルさんとかずっと好きでしたし、うん、
早見さんが声やってるっていうのはやっぱね、いいですね。夜さんぴったりですね。
もうぴったりですよね。
そ
うです。
なんかスパイファミリーその一期の時に松崎さん確か選んでるんですけど、
うん、
夜さんその時もあの早見さん絶賛してましたから、
絶賛してた。
もう最高だと、はい、ありがとうございますぐらいのこと言ってた。確か。
でもね、例えばその、まあ、これワンクール目の話になっちゃいますけど、なんか、漫画よりも、やっぱりなんか、ダミアンくんがちょっと可愛い感じになって
る、ね。ダミアン、ね、確かに。
ほいほいほい。
ツイッターでもね、ダミアニャっていうのがね、もうハッシュタグとしても確立されたものになって
る。二人の仲の良さを。
はい。だからその、イフみたいな、成長イフとか、能力バレイフみたいなのね、いろんな漫画書かれてたりとかしますけど、二次創作の。
熱い。
いや、だからなんかアニメになって、その、キャラの魅力が増して知名度も上がって、
うんうん、
だからその、アニメ化してやっぱりなんか良かったなっていうのは改めて思いましたね、ちょっと。
謎の親目線で。良かったね。成長してね。
いや、まあ漫画の時点で、いや、面白いのは分かってるかなとか思ってたんですけど、アニメになってその声が入って、で色がついて音楽が鳴って、あ、こんなになんか面白かったんだっていうのをなんか改めてアニメで映像でなんか知らされた感じがします。
あの映像今回エグくて、はい、そのテロを防ぐ回があって、はいはい、大臣に紛争したロイドが、はいはい、あの爆弾犬から逃げるとか、うん、あそこのアクションシーンマジで作画すごすぎた。
アクションすごいですね。
いややっぱそれに関してやっぱ漫画よりもやっぱ動いてるアニメならではの良さがあるんで、あれは原作知ってるからいいやじゃなくてね、ちょっとああいうね、ちょいちょい出てくるアクションシーンとかマジ神がかってる。
あとエンディングのスタッフロールでちゃんとボンドロージャーってなってるとかある
んですね。あ、なるほど。
犬も家族の一員なんだよっていうのがね、
ほっこりしますね。
はい、素晴らしかったです。はい、では続きまして、あ、ジャンプ続きますね。チェーンソーマン。
本当だ。
はい。これ一応50音順に並べてるだけなので、
うん、
あ、そう、この並びほんとたまたまなんですけど。
はい、はないです。
はい。というわけで、じゃあ、チェーンソーマン、これもまあ、まあ、話題。まあ、
話題作
ではあるので、じゃあこれを、じゃあ藤井くんに任せましょう。
はい、もうそう、チェーンソーマンはもうあまりに今もう人気すぎて、
うん、
で、アニメ化自体の発表もかなり前だったじゃないですか。
うんうん、
もう1年半、2年近く前に発表されて、その時も話題になって、話題になったまま、今回のアニメで、漫画も確か2期、第2部。
2部はそうね。
が今連載始まってるんで、
ね、
はい、まあ人気なんで、で、しかもこれ、チェーンソーマンって結構、考察みたいなことする人がめちゃくちゃ多いじゃないですか。
そうね。この設定とか伏線、はい、はどこで回収されるんだみたいなの
がね。めちゃくちゃ重いんで、うかつなこと言うとすぐ怒る人いるじゃないですか。
あ、いますね。
そうね。
それはなんか、まあ、分かってない。たつき、藤本たつきの本、あの、本来考えてることを理解してないみたいなこと、
うん、いや、そんな、それは考えすぎだと思う。
そうそう。なんか、それに対してまた言う人もいたりとか、
ね。あの、画像のリップで作者の人そこまで考えてないと思うよ。
貼られる。
画像貼られるとかね。
なんかもうそういうのうるさいんで、僕が言えることはチェーンソーマンマジかっけーっす。もうマジでかっこいい、超かっこいいっす
ね。かっこいいね。
なんかもうね、あのストーリー自体ももちろん、うん、結構奇抜な設定じゃないですか、
はいはい、
いや恵まれない暮らし、不遇な暮らしをしてた男の子が、悪魔と契約して、うん、こう悪魔、デビルハンターになって活躍するみたいな、うん、結構多いなんだっていう、結構奇抜な設定なんで、
まあ、結構グロいは黒いし、
ね、かなりグロいですね、うん、
デビルマン的なねところもあり
そうですね、うん、血も出るし、あの内臓中身的なものも出るんで、はい、結構絵もグロいんですけど、でも、原作にあったそのグロさとかはもうしっかり要はアニメで表現されてたりとか、う
ん、はい、
あと喫煙シーンとかも、
ああ、はいはいはい、
最近のアニメでなくなった喫煙シーンとかもしっかりあったりするんで、その辺っていうのも要は原作の良さだったりとか、あと熱量、
うん、
読んでる時に1話ごとに、あの僕漫画も読んだんですけど、うん、いや読んでたんですけど、1話それぞれ盛り上がるじゃないですか、
はいはい、
やっぱチェーンソーマンって、うん、その熱量がそのままアニメに落とし込まれてるとか、より動くことによってさらに良くな、熱量上がってるみたいな、うん、っていうのを、まあ、なんかその作ってる、脚本家の方もかなり意識してたみたいで、
なるほどなるほど、
そのなんか、それだけは僕インターネットの記事で読んだんで、うん、それ以外はもうかっけえしか思ってないただめちゃくちゃ熱量高くてすげえ毎話ワクワクする、
うん、
やっぱあれね、結構そのスポンサーとか制作委員会方式取らずに、
うん、
なるべく外部を避けて、このマッパとか、ね、あのマッパとか集英社とかで、はいはい、身内で固めて、もう文句言わせないと、もうグロいのやりますぜって言って、
はいはい、
でテレビの枠も買うんで、もう局からも文句言わせないぜ的な勢いで、
CM も流しませんみたいなね、
徹底してるじゃないですか、はい、やっぱそこはね、やっぱそれだからこそ表現できたと思うんですよ、テレビではそこまで、
うん、
割とコウモリの悪魔のね、あの内臓飛び散りシーンとか。あの要は 黒いのでぼかさないで、あのしっかりテレビで映像でやってるんで、うん、まあ、そのあたりやっぱ徹底するのは本当にこうなんかその制作委員会を取らなかった今度の価値かなみたいな感じ、
うん、
感心します。
だからもうストロングスタイルでいきますっていう、ね、いきますね、原作の面白さをなるべくアニメで出します、それ以外のそれを表現するためにはもう邪魔させませんみたいなね、
恋がとりあえず詰まってます、
ね、かっこいいですね、
はい、
だマッパ的には内臓飛び散る系だと平穏世代のイタテンたちっていうアニメが
あった
3年前かな、はいはいはい、3年前やってましたよね、
あのポップな絵柄で結構グロい、
グロいって、グロいですね、
はい、やっぱあそこでもうすでに布石が取られていたんで、
あそこだ
チェイソーマン好きな人はそっちもね、ちょっと配信とかで見ていただくとって感じですね、
はい、でそう漫画好きな人でアニメはまだいやどうせ良くないんでしょうどうしようかなって思ってる人は、あのオープニングエンディングも最高にかっこいいんで、
かっこいいね
めちゃくちゃかっこいい
ですね。オープニングマジで飛ばさないわ、あれ。
うん、オープニング。
毎回見ちゃう。
で、エンディングも1話ごとに違うアーティストが担当してるんで、そうそう、またこれもまたすげえ豪華なメンツで、うん、ホルモンだったり、ずっと真夜中とか、
はい、
あとあのちゃんだったりとか。
いや、見どころがね、たくさんあるの。
止まらないですね。
本当にでございます。さあ、続きまして、まあこれもまあグロシーン、まああるっちゃありますね。転生したら剣でした。
はい。
はい。じゃあこちら、カーズさん、
はい、
お願いします。
はい。これまあ、あの、タイトル通りなんですよ。転生したら剣になった
っていう。あの、そうですね。
知性を持つ剣に転生した主人公が、奴隷として虐げられていた黒猫族の少女フランに出会って、まあ、彼女の剣とある主で、まあ、師匠として一緒に冒険していくっていう物語になりますね。
はい。
これはですね、あの、まあ、お父さんが娘を見守る不正アニメだと僕は。
ほー。
定義づけました。
なるほど。
要は、ああ、フラン頑張ってる、いい子だ、かわいいっていう、うん、あの、なんでしょう。 要は転生ものだと異世界転生ものとかっていうか、まあ、モテたりとか、
そう
ですね、いっぱい彼女にしたりとか、はいはいはい、奥さんにしたいみたいなのはありますけど、はいはいはい、一夫多妻制だからね、はいはい、っていうのがありますけども、これに関して言うともうお父さん目線は、
うんうん、
もちろんまあ剣だからね、あの肉体も有機物でもないですからね。
そうなんですよ、うん。
なんでこの辺の不正アニメでそれをこう三木慎一郎さんっていうベテランの声優さんがナレーションでずっと語ってるっていうので、はい、もうそういう三木慎一郎アワーなんですけども、これが面白い。
ねえ、またこれも、剣がね、最初その自分で、やっぱりその敵とかを倒して、自分で飛んだりとかね。
そうそうそう。
あそことかもすごい描き方でしたね。
確かに。
なんかもう、それでいいじゃんかが、ね、
これ以上何をみたいなね。でも一応ね、その、手に取ってもらうためには、みたいなの、一応理由付けもあったりとか。
序章から面白かったですね。
素晴らしかったですね。
で、結構、この僕的にはこの、昔テーブルトーク RP をやっていた身からすると、設定の凝り方も結構、僕好きで、要はウィンドウ、まあ、ステータスウィンドウがあるっていう、うん、まあ、最近お決まりのやつがあって、はいはい、でスキルがあってステータスがあって、でフランっての、女の子がこうゴブリンの集団に襲われて、そこの中でだんだん戦い慣れていく様子を丁寧に描いてるんですよ、うん、割とそこは最初から強かったとかチートスキルでうんぬんって話ではなく、うん、ちゃんと、まあ、ご本人のこうなんだろうな戦闘の才能もありつつも、やっぱりここも努力が描かれてる、
うん、
やっぱ僕努力もんが好きなんだろうな。
なるほど。
改めて感じましたね、これ。
ちゃんと努力して力をつけて。
力をつけていくっていう。
なるほど。も
含めて、うん、やっぱ多少苦戦してくれないと、やっぱね、盛り上がんない感じもするし。
うん、それがやっぱり、そういう、ああいう可愛い女の子の。
そう。
だったらなおよし。
そう、絵もいいです、すごくそう。もうやっぱ猫耳少女可愛いですねっていうところもね。うん、デザインも可愛いんで、すごく見るべきところいっぱいあります。
はい。はい、僕個人的には、転生したら剣でしたっていうタイトルを聞いたときに、僕はそうだ、これアニメの内容全然関係ないんですけど、
はい、
僕クオンの絆っていうゲームのことを思い出しまして、
ありました、プレイステーション、はい。
はい、プレイステーションが、まあ、僕はドリームキャストで再臨床というのをプレイしたんですけど、うん、過去の、前世の因縁から、その現世で出会うみたいな、まあ、恋愛シミュレーションみたいな感じなんですけど。
生まれ変わりですね。
はい。そこで、前世、剣だったキャラクターがいるんですよ。
そう、確かに。
みたいなことをね、はいはい、僕はね、すごく思い出しました。
今言われるまで忘れてましたけど、
はい。その前剣でしたみたいな。
そうです、そうです。
その前は剣でした。
これね、クオンの絆、僕はもうゲームの僕トップ5に入るぐらい好きなんで。
なるほど。
はい。
今コンプリート版はファンザでもちゃんと売ってますんで、はい、ダウンロード版で誰でも買えます
んで。そうですね、パソコンのね、18禁版もね、ありますので。
ありますんで。
はい。すいません、全然関係ない話です。すいません。
転生する前は剣だった話
です。転生と剣っていうだけで僕、わ、こんな絆じゃないこれって思ったんですけど、あ、前後が違うかって思ってアニメ見てね。
なるほどね。
はい、うん、思いました。はい。すいません、関係ないし、失礼しました。
はい。
はい、では続きまして、Do It Yourself。
おぉ。
はい、じゃあこちら、もう、すいません、引き続きですから、カーズさん、はい、お願いします。
こちらオリジナルアニメです。
はい。
はい、ですね、まあ女子の部活ものはいくつあってもおかわりしたくなる。うん、まあ、そんな気持ちで僕選びましたですね。
はい。なんか触れ込みいいですね。
そうなんです。そのおか今回のおかわりはですね、DIY、頭文字のね、
はい、
つまりこう自分たちでこう木を切ったり、釘を打ったりして、はい、こうなんだ、椅子とか棚とか自分たちで工作するのが題材の部活。
はい。
で、舞台はですね、まあ、ドローンで配達物が来たりする近未来ですね。
うんうん、
こちらの、まあ、新潟県三条市を高校舞台にした6人の女子高生が DIY を通じて心を通わせるお話ということで。うん、
まあ、ものづくりといえば、まあ、燕三条みたいなところもありますしね。ですからね。
はい。はい、でですね、まあ、ドジッコ主人公のセルフっていう、うん、まあ、メインといいますか、一番の女の子が、こう、しょっちゅう体に怪我してて絆創膏とか貼っているんですけども、そのあたりの危なっかしいところがめちゃくちゃこう、包容力をそそるっていう、
うん、
ちょっとさっきからちょっと不正で繋がっちゃいましたけど、
うん、
なんかやっぱ僕、親目線的なもの、タトウさんの背後霊的な感じで、
うん、
やっぱりセルフちゃん、可愛いし、頑張れって言いたくなる感じの。
うん、見守りたくなる感じ、
ね。感じですね。なんかそのあたりこう DIY っていう題材が目新しいのと、キャラクター割とこう癖も強くてですね、
うん、
すごく面白かった。
なんか絵柄もそうですけど、なんかよくこういうので部活ものとか日常系もの とはなんかちょっと違う感じします、
ね。ちょっと違いますね、これね。
デザインとか、はい。
なんかそうで、なんかデザインもそうです、ストーリーもなんか若干なんかずらしてる感じもして、なんか隣に住んでいるプリンっていう幼馴染がいて、彼女がこう、セルフと違う高校に進んだことでずっと怒ってるわけですよ。その点のなんか怒りんぼうさは、結構目新しいというか、でも昔にありがちだったんですよ。
まあそうですね、はい。
むしろ割とこう、昭和のうん、頃とかにありそうな感じのキャラクターの関係性なんですけども、でもなんかみんな根はいい子なんで、なんかそのあたりこうのほほんとして受け流すじゃないですか、セルフも、うん、あの悪態に対して、はいはい、なんかそういう感じの関係性もなんかちょっといいなと思ったりとかして、
うん、このこういうので、ね、まあ定番というか、うん、なんかそのセルフが実はちょっと才能があったりとか、うんうん、いうパターンがやっぱりあると思うんですけど、やっぱりセルフが不器用っていうのが、だから不器用なりに頑張るみたいな描き方が意外とないんじゃないかなという
か、確かにあの特性というか向いてないというか、
うん、
ね、向いてなさすぎでしょ、一番入っちゃいけない部活でしょ、彼女
が。そうただこう DIY 自体がめちゃくちゃ今流行ってるわけじゃないですか。
そうね、
この一般でも、
はい、
で要は DIY 興味あるけども、その元々私苦手だとか不器用とか思う人が結構そっちに感情移入しやすいんじゃないか
な。なるほど。
やってはみたいんだけど、私何もやったことないとか、なんか道具も何も知らないとか、うん、どっから手つけていいのか分かんないって人は、うん、どっちかっていうとやっぱセルフの方になんかこう入れるんじゃないかな。感情に
しますね。なるほどね。
確かに確かに。
そっか、じゃあ例えばそのね、カラーボックス組み立ててなんかネジが3個余っちゃったみたいなことみたいな、あるんだ。全然ありますよ。
実経験。
え？
実体験。
全然ある。何のネジこれみたいな。
うわ、いるわそういう人。
怖い。
あとなんかそのネジ締めたところに貼るシールみたいな。
ああ、要はあのネジ隠すやつ
ですよ
ね、ネジ山。
シール1個足りねえんだけど、みたいな。わかんないんだよな。
未開封からやってるはずなのにみたいな。
そう。
うわー、やってることはすごい可愛いドジな女の子なんだよな。
すげえ。
俺だって可愛いだろう。
俺だって可愛いだろう言うやつは可愛くねえですよ。
自分からそれ言う人は可愛くないですよ。
いやでもね、そう。だからそういう人は多分そっちなんじゃないかなって
入る。なるほど。あまり専門的な知識ガーって言われかれるよりは、本当に苦手な人が、優しい、詳しい人から教えてもらうっていう。はい、
で、初歩の初歩、一歩目から、
うん、
まず、まあ、導入としてインパクト使って楽しいとか、
楽しめるね、
うわ、すごいか、こんな動くんだっていう、楽しいというとこから入れるんじゃないかな。はい、うん、
この、だから、この世界設定もちょっとなんか、独特ですよね。
なんかそうですね。ま
あ、その近未来ドローンがあるとか。あと、まあ、舞台的に言うと僕、新潟の燕三条って僕、田舎、親の田舎なんで、
しょ
っちゅう行ってたんで、結構あるあるが多いんですよ。
へぇー。
家に行くと、笹団子が、こう置いてあって、おやつのに食べるとか、僕が田舎でよくやって、親の田舎でよくやってたこととか、
へぇー。
あと、フォークとスプーンを結構使うんですよ、はい、食事のシーンで。
うん、
あとか三条市って世界的にこう、スプーンとかフォークを、うん、洋食器を輸出する、
そんな、
産業が、
若いあるあるあったの？
あるんですよ。だ結構そのあたり馴染みの良さをちゃんと入れ込んでて、なんかオフィシャルスポンサーかなんかちゃんとね、
なんかね、
三条市ちゃんと入ってるんで、
三条市入ってますね。
ちゃんとそのあたりのこだわりがすごいとか、あと道路赤ちゃけてるもあるあるなんですよ。
へえ、そうなんですか、ね。
雪国なんで、冬の間こう雪溶かすために水まくんですよ。
はいはい、はい。
だけど新潟の水って鉄分が多いから、
あ、
雪が溶けた後その鉄分が道路に沈殿して赤ちゃけるんですけど。
へえ、
はいはい、はい、雪解け水、あれ要は山からのあれで。
そうですね。地下水がとにかく鉄分多いんで、あれがこう道路に残るやつとか、僕とも新潟出身は多分みんなあるあるって笑ってると
思う。へ
ー、なんか
細かいんですよ。
賢くなって
きてる。なんか女の子の話以外で菅さんでへー
って。大丈夫。おお、ちょっと待ってよ。おい、二次元の女を抱いてるだけじゃねえんだぜ。
かっけえ。なんでなぜって言ったの。
分かんない。キャラ変わってるし。
その辺も細かいってことなんですね。
ちゃんとそのあたりもしっかり作ってるところが、その、松崎さんがおっしゃった世界観の舞台のちゃんとしたところになんか繋がってるのかなと思います。
はい。
はい。
はい、Do it yourself。
はい。
ございました。さあ、続きまして、不徳のギルド。これ誤解を恐れずに言いますと、
はいはい、
例えばこの、このサイド B の、はい、採点方式を本家の親善権、でいう、まあ、1位だと20ポイント、2位だと19ポイントみたいなのあるじゃないですか。はい、それでやった場合、サイド B のトップは、不徳のギルドでした。
何何よって。
チェーンソーマン抑えて。
抑えてです。
前振りがおかしかったっす。誤解を恐れないでっていう前振りが。
スパイファミリー抑えて、
スパイファミリー抑えて、チェーンソーマン抑えて、不徳のギルドが我々1位でした。
1位でしたね。
ガンダムより上を行くアニメは何なんだこれは。
はい、水星の魔女よりもすいません、上でしたね。
マジか。
まあ、今日はこれについて喋りますっていう、10個もらった時に、不徳のギルド入ってた時、入ってるの見て、まあ、そうだろうなと思った
。納得みたいな。
いやー、これはね、はい、まあその、まあ、異世界とか、まあ、RPG のようなファンタジー世界において、はい、まあ、主人公の男の子がいて、うん、男の子がもう小さい頃からもう修行に明け暮れて、
はい、
もう引退したいと。その魔物を買ったりとか、
はいはい、
ギルドでなんか敵倒しに行ったりとか。
もうブラックだから。
うん、で、もう金はもう溜まっちゃってるんだ。
はいはい、
うん、だから、でも、突然辞められても困りますと、
うん。後継人がいないみたいな。
だから後継人を育ててくださいと。わかりました。育てましょうって言ってくるのが、まあ女の子ばかりで。うん、まあいろんな種族の女の子ばかりで、うん、
はい、
でまあその種族のいろんな種族の女の子を、まあ、じゃあちょっとスライムを倒してみましょうみたいな。うん、一からね、育てないといけないので、うん、それやると、まあなんでか毎回、エロい目に遭う。
いやー、1話からスライムさん仕事してましたね。
スライムさんすごかったですね。
スライムはずーっとでも仕事してますね。
仕事どこ行ってもやっぱ偉いわ、本当に。
スライムだったり、なんか謎の触手みたいなのだったり。はい、これはですね、なんて言うんでしょう。まあ見る人を選ぶかもしれませんが、
はい、
まあ、エロゲー、エロ同人、エロ漫画、
はい、
エロラノベ、好きな方は、まあ、見ると、まあ本当に、まあ、勃起するんじゃないですかね。
いや、隠さないんですよ、そこ
は。
いや、まあ、そうですね。
勃起しちゃう感じ
ですね。そうですね。もう出てくる女性キャラ、もう全員がもうターゲットというか。
ターゲット
。はい。
巨乳も貧乳ももうすべがもうみんな平等にエッチな思いされちゃうんです
ね。最初はギルドのね、受付の女性の方も、はい、この人は大丈夫なのかなと思いきや、
うん、
ボローンってね。
ボローンってね。
出してましたしね。
おっぱいよねっていうね。
はい、思いっきり服破られてましたしね。で、そういう、まあ、ただのお色気アニメじゃないよという意味でですね、
はい、
オープニングがですね、
はい、
まあ、各キャラの紹介シーンみたいなのがあるんですけど、はい、その各キャラの紹介シーンが、昔のエロゲーが元ネタだという
です、ね。ああ、それなんかで見た。
これね、有志というか、見た人がまとめてくれてる、多分何かしらあると思うんで、
はいはいはい、
だから昔のエロゲーって言っても、もうめちゃめちゃ昔ですよ。
いや、僕、
今日は、色が上からだんだん一色ずつ塗られていくっていう、はいはい、いわゆるマイコン時代ですよね。うん、にその頃に、光栄とかエニックスが出してたわけですよ、エッチなゲームを。
そうですね。はい、
で、その中から、割と、天使たちの午後っていう作品をモチーフにしたそのオープニングだったりとか、うん、まあ、エロゲーじゃなくてギャルゲーなんですけども、昔エニックスがアルファっていうギャルゲー出してて、まあ、ビキニ少女の。
うん、
それが、割とこう、モチーフというか、はい、まあ、パクってるとか、リスペクトしている。
そうですね、リスペクト。もう、だってもう、40年ぐらい経ってますからね。
そうなんですよ。
あ、まあ、
そんなもんね。しかもそれ面白いのが、この原作やってるのが、ガンガンコミックスで、スクエニックスっていう、
はい。
昔のエニックスの黒歴史じゃないけど、まあまあ、昔の、スクエアの、まあ、なんだろうな、ギャルゲーを。
そうですね。まあ、出して
た、ね。30年以上経って、そこから連載してる漫画家に向かして、オープニングで、そう、繋がってるっていうね。多分関係者誰もいないからね、もう。30年以上経ってるとね、はい
はい。はい。なのでね、これは、なんとなく、ちょっとウケそうだからやってるんじゃなくて、信念を持ってエロ展開をやってるんだという。
そうですね。
オープニングから伝わる、いいオープニングでしたね。
家族の前では見ないでください。すいません。
あ、そう。
それだけ
は。いるかな。
よし、じゃあちょっと娘と見るかとか、
はい、
そういうのちょっとやめてください。絶対。
いるかな。
見ない。
歪んじゃいますんで、見ないか。
これ今期で見れ、この選ばれた10個で見れるやつあるかな。
あ、チェーンソーマン、チェーンソーマンダメでしょ。
まあ、チェーンソーマンダメでしょ。秋葉メイド戦争ダメでしょ。
まあ、スパイファミリーぐらいかな。
スパイファミリーじゃないですか。
スパイファミリー
だけじゃない。
DIY か。
DIY いいですね。 半分以上ダメかも。
転生したら金田さんもちょっとね。
まあまあ。あ、まあ、グロシンガねっていうかね、ありますからね。
あ、次のやつどうでしょう。
はい。
あ、なんボッチザロック。
おー。
あー。ボッチザロック、はい、まあ、まあ、一人ぼっちっていうのをがっつり描いてはいるので、はい、どうなのかわかりませんが、じゃあ、続きまして、このボッチザロックについては、藤井くん、お願いします。はい、
確かに僕いいと思います、これ。
おその家族で見る。
家族で見るというか、お父さんと見たらいいのかな。
なるほど、娘さんが。
で、ま、あと、しかも、要は、多分世代的に今、10代、ギリギリ20代のお父さんって、バンドブームの頃だと思うんですけど、
ほうほうほうほう、
人が見ると、ちょっと刺さるものあるかなと
思って。おー、なるほど。
なるほどね。
で、話的には、後藤ひとりちゃんっていう、はい、女の子が、まあ極度のコミュ障だと、
はいはい、
主人公の女の子は極度のコミュ障で誰とも会話もできないんですけど、ある時テレビで、バンドを見てそのギターがめちゃくちゃかっこいいと、
うん、
でそれを見てこれだと、
うん、
ギターをやることによってみんなにワーキャーされる、
うん、
みんなが私に話しかけてきてくれる、あのこう友達ができるきっかけになるっつってギターを始めるんですけど、結果としてたどり着いたのが押し入れの中でギターが超絶上手くなるっていう人。いやもうこれがねちょっとリアルというか、
うん、
あの結構僕も通ってきた道じゃないですけど、
へ
ギター昔僕やってたんですけど、僕も、要はバンド組めなかった組なんで。
あ、なるほど。
僕も、要は、モテるかなと思って、
うん、
あのギターやってたんですけど、まあ、まずバンドが組めない。で、バンドを組むきっかけがない。これ、ぼっちちゃんも言ってるんですけど、うん、バンドってどうやって組んだらいいのか分かんないですよね。まず話しかけられないし、人に。
まあ、まあまあやっぱアニメこの感じします。
まあまあ、ただこの、ぼっちザロックの世界で、ぼっちちゃんは、ちゃんとバンドは組めてるんですけど、
うん、結果おられていい感じ
です。そう。僕が知らない世界線がここにはあるんで、あ、こんな世界があるんだ、バンドって楽しそうだなっていう意味で僕はこれすごい見てますね。
なるほど。
じゃあ、ぼっちがバンド組めなかった世界線が藤井君になったね。結果料理を作るってこと
だからね。そうですね。だから多分こっちの世界で来たら料理一人でもできることに。一人でも完結できることに。
なるほど。
そっか。
一人趣味だったんだ
よ。でもね、その一人でギターやってるからって言ってその動画上げたりとかね。
こうこれが面白いのが。うん、要は、現代だからこそ、うん、要は YouTube とかに動画を上げて、うん、要は弾いてみたとかの動画を上げて、うん、要は承認欲求じゃないですけど、うん、あ、私がやってて、こんなに認めてくれる人がいる、見てくれる人がいるっていうのが、生でわかる、
うん。
その声が聞けるんですよね。うん、だから、この、ちょっと昔の世代だと、要はそれがないんで、
う
ん、自分で、部屋でギター弾きながら、ちょっとアンプにつないで音出してる。ちょっと静かにやってみたりとか、あと、自分でラジカセに録音してみたりとかしかないんで、
承認欲求は満たされなかった。
で、これがやっぱ現代的な側面があるかな
と
思うんですけど、ただここ、なんかすごい、いや、お父さん世代じゃないですけど、ちょっと上の世代がちょっといいなって思うのが、これ、ぼっちちゃん弾いてるのが、キャスターっていうギターなんですけど、
はい、
これがまたまあ渋い。
あ、そうな
の。ストラトキャスターっていう、キャスターなんですけど、うん、初手キャスター激渋だぜって思うんです
よ。へー。
で、それをまた、うまいっていう、ぼっちちゃんが。で、なんか自分で作詞作曲した曲も歌ってたりとか、うん、まあ、これがいいんですよね。なんかその辺の音楽感というか、もうリアルで、まあ、音楽イコール、今、現代が要はロックなんですよね。邦楽っていうのが、
うんうん、
でそれもちょっと前だと、これどうしても同じ音楽作品として比べられがちなんです。軽音、
はいはいはい、
軽音とかだともっとポップな曲だったんですけど、うん、それがボチザロックではロックに、まあ、タイトル通りロックになってるんですよね。それが結構現代的というか令和的な
時代が変わってるってことですね。
そう、なんかそのちょっと令和的な感じになってるのかな。その辺もちゃんと現代感を踏襲してるというか。
ああ、なるほどなるほど。そっか、
その辺もいいなって思う。
音楽の時代性を背景にしてるわけです、うん、同じキララ原作、ね、
そう、同じキララで音楽で女の子が集まってバンドっていうとやっぱどうしても軽音、
軽音
となんか後継作みたいに結構思われがちなんです、うん、結構ベクトルが違うというか、うん、 カレーで言うと、店カレーと家カレーぐらい違う。
だいぶ違う、だいぶ違う。
どっちも美味しいじゃないですか。
はい、はい。
美味しいよ。
どっちも美味しいし、どっちが好きってあると思うんですけど、
うん、
でも、全く別物じゃないですか。
うん、
あれ、
ね、そうね。まあ、そうか、そうか。うん、
家カレーはもう、ゴロゴロした野菜が入ってて、うん、で、ルーからできる。
はい、はい。
いつもの美味しいカレー。うん、でも、お店のカレーはスパイスが効いてて。
具はもう全部溶け込んでて。
溶け込んでて。で、まあ、チーズなん、もう、チーズなんて、もうアズニャンですよね。
いや、
知らない
よ。チーズなんてアズニャン
が語尾だけじゃん。語尾だけじゃん。
まあ、それぐらい、要は、結構同じ作品なんですけど、別物というか。
なるほどね。
なかなか要は、違いも楽しめるし、現代の音楽も楽しめるし。で、ちょっとしたあるある、指の腹が硬くなったりとか、ギターやってると。
そこで見抜くんですよね、確かね。
で、指の腹硬くなってるのに、全然ギター上手くないってどういうことだよって思わせといたら、実は6弦ベースだったとか。で、ちょっと面白いのもあって、ちょっとそういう、その辺も面白いかなっていうので。
はい、
この今後ちょっとぼっちちゃんのバンドがどうなるかっていうのもちょっと見どころかなと、はい、
バンドやろうぜがない令和のバンドですね。さあというわけで、じゃあ続きまして、4人はそれぞれ嘘をつく、
はい、
はい、いやー最高です。
これどうですか。あ、最高ですか。
最高です。このね、熱文字で以前から、まあ、というか、カーズさん回から言われてる、カウチポテトアニメ。
はいはいはい。
飯食いながら、集中しなくても、なんとなく見れるアニメ。
なるほど。
今期のカウチポテト枠は僕、これだと思ってます。
わかります。はい。
本当にもう、もう、言ったらくだらないことをね。
くだらないんですよね。
ずっとやってるんですよ。だからもう真剣に設定、大まかな設定だけ分かってればいいんですけど、うん、メインとなる4人の女の子がいて、はい、ただ4人がそれぞれ嘘をついてる。隠してることがある。まあ、スパイファミリーみたいなことです。
それ、並べるのスパイファミリーとこれ。あ、くしくも同クールに。
能力的にも似たのいるし。
はい。そうなんです
。そうです。一人います。
そうなんです。一人は、実は宇宙人。
はい。
はい、
宇宙人なんだけど、まあ、一人は宇宙人。で、一人は、忍者。忍者というか、抜け人。
抜け人。
で、一人は、人の心が読めるエスパー。
はい。
で、もう一人が、男の子。
女子校なんですよね。
女子校なんですね。4
人の女の子って言いましたけど、3人の女の子プラス、女装した男の子。
男の子。で、まあ、それぞれ設定がよくできてて、エスパーで、人の心が読めるっていう関根っていう女の子、はいはいはい、まあなぜか関根だけ名字なんですけど、
そうですね、
はい、そのあたりも最高ですね。はい、みんな下の名前でいいじゃんっていうね、
なんですけど、なぜかって理由は説明されないっていう。
で、エスパーなぜか人の心が読める、
うん。
だから自分もどういう仕組みなのか分かってない。
うん、
で実はその能力としては同じ同性つまり女性の心の中だけ読めるので。
うん、
男の子の心は読めない、
うん、
っていうので、なんかそのじゃんけんじゃないですけど、この上下関係みたいなのがあ、まあ、できるというか、
あそこの設定うまいなって思いましたね、うん、すごい。
で、宇宙人は宇宙人でロリッコみたいな見た目なんだけど、うん、実はちょっと天然系の、うん、キャラを作ってるんだけど、実は大佐っていう大佐だから、素の喋りは全然違うっていう。
そうそうそうそう。
で、その宇宙人がやってきたの、今時僕なかなかないですよ。学校の時計のところに UFO が付き添
って。ないね。
今なかなかないですよ、あれ。
懐かしい、そうですね。
あれ多分宇宙のね、なんかパワーで見えなくしてるんでしょうけど。そうそうそう、してるんでしょうけど。いやー、す
ご
い。
謎の宇宙パワー。は
い、でも、特にその4人しか出てこない。ほぼほぼ。
そうですね。
この世界観で、でも、毎回もうくだらないことを、やってる。
たこ焼き会くだらなかったんですよ。
最高でしたね。
買い食いで、たこ焼きを買うときに、一個おまけしてもらったって話なんですよ。で、一人だけおまけしてもらわなかったって話があって、そこから何が起こるかっていうと、時間を元に戻すとか。全人類を豚にするとか。で、関根をなんとか可愛くしようみたいな、なんか不毛な論争がバーッと始まるあたり、くだらなすぎて。
だからいろんな能力を持った人たちが、もうずっとくだらない女子校の日常をやってるんですよね。
そうそうそう。
これがね、もうずーっと見てられる。
あれがね、結構、駆け引きはね、結構心理戦なのが面白くて、うん、昔あの、生徒会の一存っていうアニメとかラノベがあって、
はいはいはい、
あれと結構通じるものがあって、うん、内心でこう、牽制したりとか、うん、何か裏でなんか暗躍したりすることをやっている、その心理戦で、その心の声とかが、のがくだらなくて笑えるっていう。うん、
いや、だからもう本当にその、くだらないギャグアニメを見たい人は、これですね。
そうですね。
4人はそれぞれ嘘をつく。
てか、笑いたい人はまあ本当に疲れてね、うん、仕事で疲れたっつって、ちょっと笑って寝たいなって時にはもうこれぜひ。
そうですね。だから、あの、変な話、もう変な話です。これもう本当に悪い意味じゃないですけど、めちゃめちゃ作画がいいとか、うん、めちゃめちゃ動くとか、そういうわけではないん
ですよ。そうです。
だからこそ見れる、その、安心しながら見れる感じ。
はいはいはい。
そうですね。結局背景とかも真っ白みたいな時とかあったり。
はい。
その辺の緩さもいいんですよ。
うん。うん、いやもう、とにかく最高なのでね。そう、これはもう見ていただきたい。僕、これ、多分全然聞いたの、新前県の僕、1位候補これなんじゃねえかなって
俺は。なるほどなるほど。
はい。
達夫さんが好きそうだったよ。
なるほど、
ね。こういうの。まあ、どうなるのかね、ちょっとわかりませんが、うん。
はい。
はい。というわけで、じゃあ続きまして、こちら、ラストですね。恋愛フロップス。うん、これもちょっと、時代設定みたいのがちょっと特殊な、
なんかそうですね。
アニメなんですけれども、はい、こちらは、じゃあ、恋愛といえばカズさん。
あ、そうですね。はい、今度、熱文字の恋愛担当といえば俺じゃないですか。
もちろんでございます。はい。
このね、両親がいない家で、もう、
最高だよ、
もう。5人の女の子と同棲
最高だよ、マジで。
なんでっていうね。
もう90年代のギャルゲーでいっぱいやったよ、俺、それ。
そうだよ、もうこれ、
プレイステーション1とかサターンだよ、これ、もう。
それを2022年の秋にアニメ化するっていうね。
最高、マジで。
しかも髪の毛が全員違う色だとか、
はい。はい、
もうなんかもう見たことあるよ、これっていうね。今、令和なんですけどね、びっくりしますよね。
最高ですね。
で、サービスシーンから出会う物語とか、うん、なんか最初ちょっと男の子、主人公男の子が誤解されてるんだけども、うん、あ、こいつ本当はいいやつじゃんつって心がだんだん近づいていく
と。早かったな
あれも早い。超スピーディー。
超早かった。
で、お嫁さんに否定的なことになっていくわけですよ。取り合っていくわけですよ。もう本当に。
いや、一、二話のスピード感エグかった
んでね。ギャルゲーメソッドやばすぎだろうと思って。
やばいですね。でね、なぜか学校に伝説の木の下っていうね。
あったな
これ、ときメモじゃん、それ。
あった。
その下で告白するとみたいなね。
でそのギャルゲーによくあるその親友ポジションで、なんか情報通だっていう男の子がいて、その名字が伊集院って、やっぱときメモだろ、これ。
なんだろ。
やっぱときメモのイリーズだろ、これ、みたいな。
早乙女だけど、伊集院会じゃないんだよ。
いや、本当だよ。
何を突っ込ませてんだよ、こっちに。
もうそれが全部っていうか、
はい、
ただね、これを選んだのは、はい、その、萌えオタクとしても、こういうのって、その、うん、伝統芸能だなと思って、
僕、そうですね。
歌舞伎だと思ってるんだから、
うん。
オタクにとっての歌舞伎なんですよ、あれ。
うん、
な肝心帳だと思ってこの AI フロップスね、そういう文法でしか作られていないんで、
うん、そうです。だから達夫さん的に言わせればもう古典落語ですよね。
古典落語ですよ、これね。
はい、
一緒にすんなと怒られるのか納得していただけるのか分かりませんけど、
あとはオチをどう、ね、持っていくか、
持ってたりして、まあ、ちょっと昔とちょっと違うというか、あの男の子が入ってるんですよね。イリアっていうですね、うんうん、まあ、留学生の子がいて、うん、まあ、昔男だと思ったら女だったって、まあ、これもときメモでありましたけど、
はい、
ありましたけど、はい、まあ、男の子そのものっぽいですね、どうも一人がね。なんかあのあたりはまあ今風のちょっとジェンダーに配慮してる感じもあります、うん、そうですね。まあ、ただ中身はジェンダーどころかね、一夫多妻制をちょっとね、うん、助長するような内容ですが、っていう感じで。
もういろんな無垢のことぶっ飛ばしてね。いやー、俺やっぱ1話のね、通学途中に出会った女の子がことごとく自分の周りの席だった時に。
あー、どうだろう、ね、もう
笑っちゃったもんな
ぁ。よかったなぁ、ね。
出会いはまあ、ギャルゲーこんな感じかと思ってたんですけど。
ドーンってぶつかってパンツ見ちゃったとかね。
とかね。いやもう、出会いは最悪だった
み
たい
な。あるあるを詰め込んでるんですけどね。
やっぱあるあるがやっぱり、人数集まるとちょっと面白いですね。
面白いですね。
本当に笑っちゃったもん。さっきの、4人はそれぞれ嘘をつくと別の意味で笑っちゃった
もん。そうね、これね。
いや、笑かしに来てると思うんですよ、これ多分作ってる側も。
なんでまあ、ちょっと
上級者向けかもしれませんが、
逆にね、そういうギャルゲー文法を知ってると笑えるけども、わからないとただのエッチ系かって思われちゃう。
そうですね。だから、ね、だからこれ、うん、どうなんでしょうね。今の本当に10代とか20歳とかの子はどう見えてんだろうな。
いや、石井氏の感想を聞きたいところですか、これは。
でもその要はオタクっていうものでの、うん、いや素養があったらそこそこわかるんじゃない。それこそ全く何も見て育ってないっていう人とはまた別なんで、
う
ん、
まあアニメは見てるっていうのわかるのかな。
いやー、でもこれはさすがにね、今持ってくるかっていう感じしますけど、
ね、いや素晴らしい、最高の50音順ですけど、今回最高の締めでしたね。
いい締めでしたね、
はい。
なんかうるせえ奴らというわけわかんないですもん、僕
は。今が何年なの
か。今が何年なのか僕はわかんないですよ、もう。本当に。この間まで大の大だボケやってたしね。
やってましたね。
大大やってたし、もうわけわかんない。
はい。というわけでですね、今回、紹介した、アニメ10個、おさらいしておきましょう。秋葉メイド戦争、機動戦士ガンダム水星の魔女、スパイファミリー、チェンソーマン、転生したら剣でした。Do it yourself、不徳のギルド、ボッチザロック、4人はそれぞれ嘘をつく、恋愛フロップス。この、10個が我々のサイド B 的なおすすめの、
はい、おすすめですね。
10個となりますので、はい。まあ、そうですね。もう本当に柔らかいのから硬いのまで、いろいろ紹介させていただきましたが。
硬いのあんまりないようにし
ますね。チェンソーマンぐらいですかね。
ね。
チェンソーマンもでも、本当に何も考えずにかっけーって見ても大丈夫なんで。
ああ、そうね。
考察とか言われて、いろいろ言われますけど大丈夫
だ。俺はだからもう、ああ、マキマさん最高。
マキマさんいいっすね。
好きなんですよ、
マキマさん、しかも声が。
声の印象でね、変わりましたね。
ちょっとね、なんか、どっちとも取れないというか、うん、クールでもなく、なんかちょっと可愛いでもなく、ミステリアスでもなく、なんか不思議な感じですね。
結構ね、漫画よりも結構、あ、こんなに静かに喋るんだっていうのはちょっと驚いたんですけど、今はもう普通に全然 OK というか。うん、
それがなんか、マキマさんっぽさになってるんだなっていうのをね。
ありますね。
はい。というわけで、以上が我々サイド B のおすすめの今期のアニメでございますので、こちらも見ていただければと思います。
はい。
というわけでですね、本日も、お疲れ様でした。
お疲れ様でございます。はい、また今年最後かな？
そうですね。
ね。
そうか。はい。というわけで、良いお年を。
良いお年を。